皆さんおはようございます。
おはようございます、
令和元年最初の日曜日ですね2019年始まったかと思ったら、またね4月で新しい年度が始まったかと思ったらまたなんかこう令和元年ということでもう正月気分でね、まあ、今日もなんか人数ちょっと少なめで、あの元旦礼拝ね、毎年6時にやってますけど、なんかそんな感じで小さくまとまって礼拝できる、まあ、これはこれであの家族としてね、なんかこう、こう近い雰囲気の中でね、礼拝できることを感謝します。日本の教会ね、大体平均のサイズが5名から15名ぐらいが、平均的なサイズなのでね、まあ、今日少ないとはいえ、その平均上回ってるぐらいの、ね、人数で集まってる、これも、あの当たり前のことに思わずにね、毎週たくさんの方々があの来てくださっているこの教会、神様に感謝したいと思います。So, we are glad that you're here today. This is the first Sunday of Reiwa. And yeah, you know, the 2019, the year 2019 started, and then the new fiscal year started in April, and again Reiwa, you know, it's like a new year. And we usually have the New Year Day worship.January 1st, 6 a.m. we gather together, but we have like about 10, 15 people every year. But this is like something like that kind of atmosphere. Like we're close family, you know, worshiping together, and yeah, this is great. はい、今日ですね、この聖書箇所ですけれども、はい、今日の聖書箇所ね、読んでみて皆さんどういうふうに思われたでしょうか。イエス様、平和をもたらすために来られるかと思ったら、剣をもたらすために来たんですか、ね、イエス様、家庭内の平和をもたらすために来られたんではなくて、トラブル、家庭内にいざこざをもたらすために来られたんですか、イエス様がそういうトラブルとか悩みの種の原因なんですかってね、なんかこうちょっと理解するのが難しいなっていうふうに思う箇所なんではないでしょうかね、私たちこのキリストの教えをどういうふうに理解すればいいのか、ね、そういうことをね、今日の箇所を読んだ時に感じるんではないのかなと思います。 So what did you think when you heard this passage read today? Well, Jesus did not come to bring the peaceBut the sword? Jesus came to bring us troubles and divisions in the family. And he is a key person of these struggles and hate. So how can we understand the preach on Christ?はい、ではね、そういう、私たちのためにまずここでね、イエス様が言われている、その教えを正しく、ね、理解するための、まあ、また3つのガイドライン、前にも、言ったポイントですけれども、それをまず覚えた上で、入っていきたいなと思います。So, okay. So, first of all, I want to offer three guidelines, basic guidelines for properly understanding of Jesus' teachings here. The same guidelines I told you before. はい、最初に言いますね。それは、イエス様の言葉を解釈するためにこのイエス様を見るということですね。イエス様の使命というのは最初から最後まで平和を作ることにありました。事実、イザヤ書の9章6節ではイエス様は平和の君というね、ふうに呼び名が付けられています。平和の君、君というのはこの、プリンスですね、その君。そして、このそうですね、マタイの5章9節、8福の教えの中で平和を作る人々は幸いである、ね、その人たちは神のことを呼ばれるというふうに言われました。さらに、ヨハネの14章27節では私は平和をあなた方に残し私の平和を与えますよというふうに言われました。あるいは、ローマの13章33節にもありますけども、平和の神、平和の神っていう表現が聖書の中で全部で7回出てきますね。 So in order to understand the passage here, we need to see Jesus, right? So from the beginning to the end, Jesus' mission was one of peacemaking. And Jesus was called as Prince of Peace in Isaiah 9:6. And in Beatitude, he said, blessed are the peacemakers. Right? And also he said in John 14:27, peace I leave with you, my peace I give you. Or the God of peace, that is written in the Bible 7 times, the God of peace. ですので、イエス様はこの平和を作るために来られたということですね。2つ目のポイントいきますよ。それは、私たち正しい解釈のためには聖書全体を見るということですね。聖書の一部だけつまみ食いして一つの箇所だけ見て、あ、イエス様は平和を作るためじゃなくて剣もたらすために来たんだな、人を剣でやってもいいんだなって、そういうことではなくて、この聖書全体を見る必要があるということですよね。聖書は決して家族はどうでもいいっていうことを言ってるわけではない。例えば、出エジプト記の20章の12節、これは、モーセの実家のところの第、5番目ですね、第5回に当たるところ、あなたの父と母を敬いなさいよ。さらにエフソの6章2節から4節によると、まあ、パウロがね、この、旧約聖書のところ第5回を引用して言っているところですね。父と母を敬いなさいよ。これは約束を伴う最初の掟です。そうすればあなたは幸福になり地上で長く生きることができるという約束です。父親たち、子供を怒らせてはなりません。主がしつけ諭されるように育てなさいよ、うん、ですので、まあ、そういった父と母親子関係のことを、聖書教えてますし、あるいは夫と妻ですね、夫が妻をこういうふうに愛しなさいよ、妻は夫をこういうふうに愛しなさいよという教えももちろん書かれています。まあ、聖書をよく読めばですね、明らかに、神様は家庭の大切さを教えていて、家庭、家族を愛する人は神様に喜ばれるんですよ、祝福されるんですよということを教えていることがわかると思います。家族を愛さない、家族を顧みないということが戒められているほどです。それが第一手元の保証発説にも書いてありますね。ご一緒にね、声に出して読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。はい。自分の親族、特に家族の世話をしない者がいれば、その者は信仰を捨てたことになり、信者でない人にも劣っています。はい。神様を愛する、神様を愛するっていうことは神様の御言葉に聞いて従っていくということですよね。ですので神様を愛するっていうことは神様が教えている御言葉に従っていくということですから、家族を愛する、まあ、それが聖書の教えであるわけですね。ですので家族を愛するっていうことをないがしろにしてはならないということです。聖書に従って家族を大切にしていくことが大事です。もう一箇所、第一テモテの5章4節も読んでみましょう。さあ、はい。やもめに子や孫がいるなら、まずこの人たちに自分の家族を大切にし、親の恩に報いることを学ばせなさい。それが神に喜ばれることだからですと言われますね。はい、神様に喜ばれるということです。家族を大切にする、親を大事にする。So, for properly understanding Jesus' teaching here, we need to look at the totality of the scripture. But always, we should not take out one passage and, oh, so Jesus is not talking about peace, but bring peace so I can use sword to kill people. Not that, right? So scripture never teaches that family doesn't matter. Exodus 20:12, this is the fifth commandment of the Moses, and the Ten Commandments. Honor your father and your mother, right? And Paul says the same thing, citing this scripture. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you, and that you may enjoy long life on the earth. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. So, honor your parents And also the Bible teaches us about how to raise our children, the parent group. And also teaches about how a wife should love her husband and also the vice versa. So God clearly teaches about the importance of the family, and those who love the family are pleasing to God and blessed by God. And it even rebukes those who don't take care of their own family. 1 Timothy 5:8. Let's read this together. Anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and works done an unbeliever. So to love God is to love His word. Right? So we must not neglect to love our family. So it is important to care for our family according to the Bible. 1 Timothy 5:4, let's read this together also. But if a widow has children or grandchildren, these should learn first of all to put their religion into practice by caring for their own family and so repaying their parents and grandparents, for this is pleasing to God. はい、そこまでいいでしょうかね。3つ目いきますね。その、聖書箇所を理解するためですけれども、まあ、3つ目、これも大事ですね。聖書箇所の文脈をつかむ必要があるということですね。文脈ってどういう箇所でこの聖書箇所が書かれているのかということを見極めるということです。このマタイの10章をね、ずっと読ん、まあ、ざっとこう読んで、今日これだけ読むとね、分からなくなってしまうんですが、マタイの10章をずっとこう続けて読んでみるともっと分かりやすくなっていくかなというふうに思います。マタイの10章の一番初めでどういうことが起こったのか、聖書を見てみてください。何が書かれてますか？マタイ10章の一番初めね。イエス様が12弟子を選んだっていうところが書いてありますよね。12弟子を選んだ。で、12弟子を選んだ後、その後イエス様は12弟子を派遣する。はい、そうですね。初の宣教旅行に派遣されるわけですよね。そしてイエス様がどういうことが、を言われたのかというのが、この10章の、その5節から、ずっとこう書かれているのが、今日の箇所です。うん、なので、イエス様が言われたことを、まあ、まとめてみるとね、あなたたちは送られた時に全ての場所で歓迎されないかもしれませんよ。人に拒絶されることもありますよ。でもあなたたちだけで行くんじゃないですよ。私の代わりに、私の代理として行くんですよ。で、イエス様は言われるわけですね。例えば16節で、私があなた方を使わすのは狼の中に羊を送り込むようなものなんですよ、ね。と同時に、ずっと読んでいくと、例えば26節ですね、人々を恐れてはなりませんよということを言われます。そしてイエス様は彼らをこの将来の宣教の働きのために準備されるわけですよね。それは簡単な使命ではないですよ。でも祝福される使命ですよ。イエス様は人々のこの人生が変えられるということを引き起こされるんですよ。多くの人たちがイエス様のことを受け入れるでしょう。でもイエス様のことを拒絶する人たちも多くいるでしょう。そしてそのことによって剣をもたらし敵対することが引き起こることもありますよ。それが今日の聖書箇所につながる文脈なんです。まずそこを押さえておきましょう。 So you need to understand the passage here. We need to look at the context always, right? We should not take out the passage, but we need to see the whole context of this passage. So what happens in the beginning of this chapter?Already over there. So Jesus chose the 12 disciples and he sent them into the their first mission trip, right? And just summarize what he said was, you should not expect a warm welcome by everyone at the, all the places. Some will reject you. But you are not going by yourself, but you are going on behalf of me. And Jesus said, for example, verse 16, I am sending you out like sheep among wolves. But in the same breath, he said in verse 26, so do not be afraid of them. And Jesus prepares them to their future mission. It would not be an easy mission, but a blessed mission. And Jesus would cause a life transformation in people's lives. Many would accept him. Many would reject him. And this would cause sword and divisions. And so that leads to today's passages here, okay? 世の中、外の世界には狼や敵がいますよと、用心しなさいよ、気をつけなさいよと言われた後に、今日の箇所ですね、外にもそういう敵とかそういう狼がいると同時に、今度は神様、家族の中の問題について教えられているのが今日の箇所です。35節、人をその父に、娘を母に、嫁を姑にというふうに言っています。こうして家族のものが敵となるというふうに言っていますね。ここでイエス様が言われているのは、よくあるこの嫁姑問題について言っているわけではないですよね。イエス様が言われているのは、イエス様のために家族の間でこの難しいこと、難しい関係に陥ったり、そういうことが起こることがありますよ、そのことを言われているわけです。例えば、日本においては自分一人だけが家族の中でクリスチャンだっていう方も日本では多い、たくさんいらっしゃいますよね。親からしてみると、親よりもイエス様を愛するっていうことは、まるで子供が親であるに自分を憎んでいるかのように思うことがあるかもしれません。子供が親の手の届かないところに行ってしまうんじゃないのかな、それはまるで子供がこのわざと親を苦しめているかのようで、まさに親を憎んでいるかのように思われることがあるかもしれません。あるいは家族がかつては教会に行ってたんだけれども、教会を離れてしまった、そういうことでこう複雑なね、この感情思いでおられるという方もおられることでしょう。そのことがこの家族の話し合いの場に上ったり、あるいはこの議論論議に発展したりね、ついにはこの憎しみとか対立とかに発展することがあるかもしれません。私たちの中には、そういう、家族の中でのそういう困難がある方がおられるのを知ってますし、家族に対してできる限りのことをしておられるということも知っています。 So after talking about wolves andenemies around the world, that's about outside. Jesus now talks about the problem inside the family. A man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. Verse 35. Well, Jesus is not talking about the common struggles between daughter-in-law and her mother-in-law, right?He's speaking about the difficult relationship among the family members because of Jesus Christ. For example, in Japan, it's usually the case that if you are a Christian, probably you are the only Christian in your family. Or even for your case, maybe not all of your family members accepted Jesus as their Savior.From the parents' point of view, loving Jesus more than parents may feel as if their children hate them. Or they may feel, is my child going out of reach of us? It is as if their that the children is afflicting the parents on purpose, as if they hate their parents. Or some of your family members used to go to church, but they may have left the church. And this may cause some discomfort among you. And this may cause discussions, arguments, and eventually hate and division in the family. I know that some of us have this challenge in your family, and you are trying to manage it the best way you can. そして、その、まあ、このマタイの37節ですね、10章の37節が続いて出てくるわけですよね。これご一緒にまた取り出して読んでみましょう。はい。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない。あれ、ね、まあ、ここでもね、聖書はお父さんお母さんのこととか子供たちのこととかもどうでもいいっていうふうに言ってるのっていうふうに思うかもしれないんですけど、まあ、先ほど言ったようにだからこそ聖書全体を見ていかなければならないというのも先ほど言った通りです。イエス様はここで言われているのは、まあ、優先順位のことを言っているわけですよね。イエス様は私よりも父母を愛する者は私にふさわしくない、私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくないと言われているわけですね。イエス様よりも父や母、あるいは子供たちの方が大事、家族の方が大事ということがあってはならないということであって、家族を愛して大切にする、大事にするということが神様の御心であるということは少しも言うことはないわけですよね。けれども、まあ、ここで言われている文脈はこの、まあ、モーセの実会でいうとこの一番最初の教えです。私の他に神々があってはならない、ね、その偶像みたいになってしまって家族が優先で、ね、礼拝に来られなくなってしまう、神様のことを忘れてしまう、教会から離れてしまうということがあってはならないんですよ。神様を愛することこそが家族の幸せになっていくんですよということを言っているわけです。 OK, then Jesus says in verse 7, let's read this together. Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. So again, what we think, you know, a father, mother and children don't matter.But that's why we must see the totality of the scripture, and we explained already. So he's talking about the priority, right? Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. So God's will for us to love and take care of our own family does not shake at all.But this is talking about the first commandment. You know, we should not have any other gods beside me. So we need to put God first. That means we need to take care of our own family. But we should not confuse with the priority, right?まあ、時にですね、私たちこのイエス様を取るか、あるいは家族を取るのかという、この選択を迫られることがあるのではないでしょうか。親よりも妻よりも子供よりもイエス様のことを愛する、これは真理です、しかしそれは決してですね、私はイエス様に従っているのだから親が苦しもうが悲しもうがしたことじゃない、神様を大事にしてるんだからというようなこの冷たい心で割り切れるものではないですよね。たとえ神様を第一とするがゆえの選択であったとしても、愛する家族に対する痛むほどの愛というのは変わらないわけですよね。私たちもこの子育てにおいて、親ですね、自分の親ですけれども、この主にある子育てというのを分かってもらえない、苦しい時期もありました、けれども、思いましたね、いつか身を見て分かってもらおう、いつかこの主にある家族がどれほど祝福なことなのか、どれほど恵みの多いことなのか、その素晴らしさが分かってもらえるはずだ、そう信じて 祈ってここまでやってきました。そして子供たちが皆信仰を継承してここまで育ってきているのをとても幸せに思います。 Sometimes we are forced to choose Jesus or choose our family, and that's a reality. And we are to love Jesus Christ more than our parents, our spouse, our children. That's the truth. But it does not mean thatI'm following Jesus, so even if my parents are sad or struggles, I don't care. I put God first. It's not as black or white as it is, you know. Even if we sometimes need to choose God first, our love for our loving family doesn't change, right? I had a difficult time in the past.That my parents didn't understand about raising our children in the Lord. So we prayed and tried to believe that let them see the fruit someday. Someday we hope that they understand how wonderful it is to raise the children in the Lord. Someday.That's what we hope them. Still, we are hoping and praying about that. But I am blessed to see all of our children have their own faith and have grown up to this point.
御言葉に従っていく、ね、誰でも御言葉に従って生きていくときに壊れた夫婦の関係が回復していきます。拒絶されていたかのような親子の関係も回復しますね。ですから家族の問題で悩みのある人というのもがっかりしてはいけません。子供が教会から離れてしまったという親も失望してはいけません。あるいは夫や妻がまだ救われていない未信者だという場合もまだ諦めてはならないと思いますね。難しいことですけれども祈り続けていく必要があると思います。なぜならば第一ペテロの3章1節から2節こういう言葉がありますね。同じように妻たちよ自分の夫に従いなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。神を恐れ敬うあなた方の清い振る舞いを見るからです、というふうにあります。家族に御言葉を教えていくためにはまず私たちが御言葉に生きていることが大事です。夫婦喧嘩ばかりしている、そういう中で子供たちに愛し合うということを教えることは不可能でしょう。あるいは夫婦でいつも誰かの悪口ばかりしていて批判ばかりしていたとしたら子供たちも同じようになってしまうことでしょう。子供は親を見ています。親の信仰を知っています。親も同じですね。子供たちの信仰を見ています。子供たちの信仰を知っています。家族は私たちが御言葉に生きているのかどうか、本当に信じているのかどうか、その真理の祝福を味わって生きているのかということを見ています、知っています。私たちがクリスチャンだから幸せなんだということを家族は知っているんです。
Anyone begins to follow and live out the word of God, the broken relationship between husband and wife will be restored, and the broken relationship between parent and children will be restored. So if you are troubled with the family issuesDon't be disappointed. Parents should not be disappointed that their children have been away from the church. And if your husband or wife is still an unbeliever, don't give up. I know it's a difficult issue, but let's keep praying about that. Because 1 Peter 3:1-2 says, Wives,In the same way, submit yourselves to your own husbands, so that if any of them do not believe the word,
They may be won over without words by the behavior of their wives when they see the purity and reverence of your lives. In order to teach the word of God to our family, it's crucial that we are living out the word of God. If the husband and wife are always fighting, it is impossible to teach children to love each other. If the couples are always complaining, grumbling, criticizing someone, our children will be the same. Children are looking at their parents, and they know their parents' face. And vice versa, parents are also looking at their own children, and they know their children's face. Our family is watching. Our family is watching us. If we are really believing in God, if we are living out the word of God and experiencing the blessings of the truth, they are seeing it. And our family knows that we are happy because we are the disciples of Christ.
もちろん、御言葉に生きるということが、どういうことか、御言葉に生きるということが、私たちが完璧でなければならないということを意味するんではないですよね。だからこそ私たち、へりくだってですね、十字架の御前に、へりくだって十字架、自分の十字架を追ってついていきなさい、それで主についていくんですよという御言葉がこの後に書いてあるんだろうというふうに思います。イエス様、先ほどの箇所に続けてこういうふうに言われました。また自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない、自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るのであるというふうに言われました。親は完全な人間にはなれませんけれども、御言葉にしたことはできます。そうして親も成長していくことはできますね。信徒一人一人が御言葉に聞いて御言葉に従っていく、御言葉を守る、その土台がしっかりと築き上げられていくときに、確かな教会、あるいは健全な教会が築き上げられていきますので、その土壌の上で子どもたちが信仰を継承していく、若者たちが信仰から離れることがないですので、教会は高齢化することは決してありません。 Of course, living out the word does not mean that we have to be perfect. That is why we need to carry our own cross and humbling ourselves and follow our Lord. That's why I thinkJesus said, after talking about the family issues, he said in verse 38 to 39, whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds their life will lose it. And whoever loses their life for my sake will find it. Parents cannot become perfect. Yet, we as parents can follow the word. By doing so, parents can also grow. Each one of believers listen and follow the word of God. And if this foundation is built, the firm church, the solid church, the healthy church is built. Then our children inherit their faithAnd young people do not leave the church. And then what happens is the church never ages.
結論です。夫婦が変われば、家族が変われば、社会も変わる。私はそう信じています。 夫婦が変われば、親子が変われば、家族が変われば、日本の社会は変わると私は信じています。一人一人がイエス様の弟子として整えられていく、御言葉を行うキリストの弟子になっていく、これが各家庭を幸せにします。教会に祝福をもたらします。皆さん想像できるでしょうかね、そういう家庭、そういう夫婦、そういう、人たちがもっともっと起こされていく社会ですね、そういう、まあ、こういった、まあ、特にね、壊れた家庭とかシングルマザーが多い、そういう、まあ、現状ですけれども、先ほど言ったような家庭をね、私たち、この日本の中でもっと必要としていますし、世界の中はもっと必要としていると思います。私たちがこの、今年度のビジョンですね、この山の上の町、祈りの家、平和の民として、私たちの教会がね、ますます祝福されていくように、家族の上にも、教会の上にもますます神様の祝福を求めてね、祈っていきたいというふうに思います。世の中私たち見ています。私たちが山の上の町としてね、輝いていく、世の光、地の塩としてもっともっとね、輝いていく模範のようになっていけるように、神様に求めていきましょう。 If husbandAnd wives change. And if the family changes, our society changes. I believe so. If husband and wife's relationship changes, if the parents and children's relationship changes, I believe our society can change. We become followers of Christ. That means we are following the Christ's way of living.And following the word of God. That makes each family happy and brings blessings to their own family, and in, as a result, brings a blessing to the church. We need more homes like that in Japan and in the world. Don't you think so? Let us seek and keep praying to our Lord.For our church to be such a family, city on the hill. And everyone is watching us. The world is watching us. And if you don't have that kind of family, please pray for your family and please forgive your parents, okay? They are not perfect. Let them go. If you let them go, your children will forgive you also. If you don't forgive your parents,Your children will forgive you also. Let them go. Keep your faith. Okay? Keep your faith. I'm serious. Please do so. Let's pray. お願いします。
様、私たち完全でない。それはあなたが一番よく分かっておられます。だからこそ私たち、もっともっと許しとか愛するということを、あなたの御言葉から聞き、学んでいく必要があります。私たちが、完全でないにもかかわらず、あなたがまず私たちを愛し受け入れてくださいました。その愛をもって家族を愛し、夫を愛し、妻を愛し、親を愛し、子供たちを愛し、お互い許し合っていく、そのことを最も近い場所にいる方々に実践していきなさいということをあなたはおっしゃっておられると思います。どうぞ私たちがそのことをあなたに手放し、またあなたを第一とするときに、減り下ってそのことをするときに、そのことが起こっていくんだろうと思います。神様、どうぞ私たちを憐れんでください。私たちの家族に救いをもたらしてくださいますように。あなただけがそのことができますので、私たちはあなたで減り下り、あなたの御前にもっともっと愛することができる、もっともっと愛の幅広い奥深い人間として培われていくことができるように、あなたの愛によって私たちを作り変えてください。 God, we are not perfect and you know that the bestEven though we are imperfect, you accepted us, you loved us, you embraced us. And we need that love, to love our parents, to love our spouse, to love our children, to love our relatives, to love our neighbors. We cannot do it by our own power, and you know that. And that's why we need your love. We need to learn, we need to listen to your word, to forgive.others and to love others and we need you in order to be able to do that. And thank you so much for teaching us that love and showing our love. And please help us to be the ones who can listen humbly and stand before you and give out your word. Thank you so much for your cross. Thank you for your sacrifice. イエス様、あなたの犠牲をありがとうございます。感謝を持って一言、信じます。主の御名によってお祈りします。アーメン。